探偵画館をお聞きの皆さん、こんにちは。特別編で、本日は2015年下半期ベスト10を、南拓郎くんと発表していこうと思います。
よろしくお願いします。
さて、それではじゃあどうしよう、どっちが先に、
じゃあ俺から先にいいです。
じゃあ第10位から順番にやっていきましょう。
はい、第10位が、ビッグゲーム大統領と少年ハンター
を8月に見た映画ですね。
そうですね、
三平画館でもやりました。
やりましたね。いや、意外な広いもんだったなっていう感じで、
ね、子供向け映画にしては、結構ハードな、ね、アクションシーンでね。
そうですね、ちゃんと子供も成長してるっていうか、
おじさんが見ても素直にハラハラできる。
そうです
ね、子供騙しじゃないんだよね。
まあ、豪華だし面白いし、いや、なんかハリウッド映画とも聞き劣らないぐらいの、北欧映画っていうので、
ノルウェーかどっか
ノルウェーかどっかでしたね。ちょっとそれに驚いて、普通に楽しかったなっていう印象の映画でした。
10歳ぐらいの子供が山でね、一晩過ごして、鹿を狩るんだって。
なんか狩らなくちゃいけないっていう、
弓でしかもやんなきゃいけないって言われて、そしたら大統領が不時着して、一緒にテロリストに追われる羽目になっちゃう。
そうです、そうです。で、少年は最後成長して認められてっていう感じで、
多分ね、あそこに並みいるベテランハンターたちにもできないことを、
やってのけたっていう、
もうちょっと特に追い越してるよみたいな、
すごい映画でしたね。
そう、面白かったね。
小泉さんは、
さて小泉の第10位はカリフォルニアダウンです
。って
言う、なんかね、そんな全然期待してみなかったら、ものすごい面白い、ね、
いや、面白かったですけれど、すごいなんか起きてることはすごいでかいのに、その被害を受けてる人たちが3人ぐらいしかいないっていう、
家族を守ることだけしか考えないドウェイン・ジョンソンが、カリフォルニアが地震で壊滅するんだよね、でそこで家族を助けに行くっていうサバイバルしながらっていうのがね、まあハラハラしてね、もう本当映画見ててものすごい興奮したんだ。
あの斬新ですよね、あの、津波を乗り越えるっていう
ボートでね、
あれは初めて見たなと思って。
そう、まあ見たのがだいぶ前で、それっきりだからだいぶ忘れてるんだけど、まあ本当に面白かった。なんか素直にハラハラして、まあ、
楽しい映画でしたね、確かに。
さて、じゃあ行きましょう。ミュウ君の第9位は、
俺の第9位、ジョン・ウィックですね。
ジョン・ウィックはね、俺も見たけどね、10位には入れなかったよ。なぜならね、もうほとんど覚えてない。
いや、ジョン・ウィックで何か感動したかって言ったら、
キアヌ・リーブス。
キアヌ・リーブスの、やっぱりガンフーですね。ガン型みたいなものを想像してたら、割と充実をメインとした攻撃の仕方なんで、
あれはね、本当にキアヌ・リーブスがやってるっぽくて、結構もたもたしてるんだよね。
いや、それだけじゃなくて、カーチェイスも全部、キアヌ・リーブスがやってるんで、
そうなんだ、
本当にすごいんですよね、あれ。ちゃんと攻撃にも重みがあったりとか、しっかりしてると思って、話はそんなでもないんですけれど、そのアクションのなんか見せ方に行くと、なんか納得させられたっていうか、
結構ね、面白かったなって、満足したなって印象があるんだけど、まあ、本当にね、何も今思い出そうとしても記憶から蘇ってこない。
あともう一つ、殺し屋のなんか世界観みたいなのがあって、コインが流通してて、そのコインでなんか物事を片付けてるっていうか、
全然思い出せないな。
いや、なんかすごい好きな世界観でした。
じゃあ小泉の第9位はビジットです。
ああ、シャマラン、
新潟未公開。俺ね、なんかお仕事もらってね、イラストの仕事をいただいて、でだけどね、もう全然なかなか見れなくて、ふっとね、東京行ってなんか映画見たいなって思った時に、池袋でね、もう公開1ヶ月ぐらい経ってるのに、あ、まだやってるっつって 見に行ったらすっごい混んでたんだ。おじいちゃんおばあちゃんとかなんか普通の女の子連れとかホラー映画って見るの初めてなんだみたいなキャキャキャキャしながら見に行ってて、へーって思って、新潟だったらね絶対もう4人ぐらいだよね、お客が。
そうですね、
みんななんでこの映画見に来てんだろうって思うぐらい、
なんか意外なヒット作っていう感じで、うん、
隠れたロングランで、しかもね1ヶ月経ってもまだ入ってるから、なんだったらもう口コミで客が増えてきてんのかなぐらい、
そんな感じの映画みたいですね、
うん、でスターとか全然出てなくて、でシャマランらしく最後にっていうね、びっくり仰天な展開があって、 POV で撮られてるんだけど、まあ、POV ってね俺あんま好きじゃないんだ、なんかどこでカメラなんで回してんだろうってすごい気になっちゃって、だけどね結構ねそこがいい加減な感じなところもあるけど、全すごく面白かった、うん、
まあ豚丸さんもすごい褒めてましたよ、
ね、あ本当、いやなんかねもう見てね、うわやだなーって本気で心底身の毛がよだつ場面もあったりしてね、
それそのオチは聞きましたけれども、いやすごいな、
面白かったですよ、じゃあみんなの第8位いきましょう。
第8位はアントマンです、ね、
アントマンが第8位、
ええ、まあマーベル系ってまあ、うん、まあ、キャプテンアメリカの時にちょっと評価高かったんですけれど、うんうん、まあ、でもそこまで好きではないっていうか、
あ、そうなんだ、
まあ、嫌いでもないんですけれど、うん、でも今回は本当に第1作目で見れたっていうので、うんうん、さらの状態で始まった企画なんで、うん、すごい楽しく見れたっていうか、まあ、途中でファルコンが出てきたんですけれど、
ファルコン、
あのキャプテンアメリカに出てきたあの羽の生えた黒人の人の、まあそれ抜かしてでもあの新鮮な、その小さくなって戦うとか、うん、ああいう世界観とかすごいいいなっていうのとか、まああの変身キットがなんか本当に自作って感じもしてすごいいいんですよ、ね、
最初のあのアイアンマンみたいになって
そうですね、なんかあのなんだろう、うわなりたくない格好だっていう
僕もね入れてるので後で言います、
お願いします。
じゃあ僕の第8位は悪党に粛清をっていうね、
西部劇
で、確かにそれもね北欧の映画なんだよね、新宿武蔵野館で見て、新潟は未公開、
あの出てますよね、あのカジノロワイヤルの悪役やってた人。
ああそうなんだ、いや全然役者さんもね見覚えのない人しか出てないなみたいな感じだったんだけど、ストーリーがねすっごい面白くて、奥さんが悪党に殺されて復讐に行くみたいなシンプルな話なんだけど、まあ、それがねまあ西部劇、こんな面白い西部劇が今のこのご時世に新作として見れるなんてっていうのにものすごいびっくりしたし、まあ、単純に本当に面白い、すごいハードボイルドでリアルなんだ、うわー西部やだなみたいな、悪者やだなって感じ、悪党も日本とこにくたらしくてね、よかったんですよ、
そういう西部劇は見ていかないといけないな、
ね、さてじゃあ見ようと第7位は、
第7位はスペクターです、
ね、スペクター、おー最近見た全然すぐの最新作、
007のスペクター、
あれもロングランでまだずっとやってるもんね、
そうですね、でまあオープニングの死者の祭りのあの派手さから始まって、なんか前作と比べてやっぱりなんか本当にロジャームーア的な話になったっていう感じはあったんですけど、まあそれが嫌いだったかっつったら俺は好きだった方なんでっていうので、
シネマハスラーじゃなくて、ムービーウォッチメンの表を聞いたら、歌丸さんもね、あのスペクターが悪の悪いことを本当に会議で発表してるっつって、
あのシーン最高ですよね。笑っちゃいますもん、なんか。
それでなんか意味あんのかなって思うんだけど、何が楽しいんだろう。
でまあそんなチープさもありながらもアクションは迫力あるし。いやもう全体的にあの2時間は幸せだったなと思って、で7位に出させていただきました、
うん、なるほど、じゃあこの第7位はクリードです、
あ
ロッキーシリーズ第7作、
あ あ、俺も一応入ってるんだって、はい、
じゃあその時一緒に喋りますか。
あ、はい、
じゃあ南くんの第6位をお願いします。
第6位は心が叫びたがっている。
なんと俺も第6位。ぴったり。
そうですね。
お
アニメ作品で。アニメ作品 で小泉さんがまだ見てない時に俺が見て、小泉さんに勧めできないのは多分主人公が嫌いですよっていう話して、うん、
主人公本当に嫌いで、
だから勧めて大丈夫かなってずっと
思って。みたいなね、人の前で言葉を発することができない女。
でも見たらなんか小泉さんの評価すごい高くてびっくりして、
うん、そんなね嫌いなタイプの主人公なのに彼女がね頑張るたびにね涙が出てきちゃうこれぞまさに映画の力っていう
ね、
ま
あ、そうですね。あの子が最後に取った行動が好き、やっぱ好きになれないな、
本当ふざけてるんだよね、
思いますけれど、
うん、まあ、ありえないよね。
あのミュージカルのシーンもいいです。
そう、それところがその場面にありえないにもかかわらずその後の場面でまた感涙してしまうっていうね。
いや、やっぱすげえなこのアニメーションの
技術と、うん、素晴らしかったね。あれもなんだっけ、その前のテレビシリーズのさ、長ったらいタイトルのやつ、
あ、あの日見たかな、
うんうん、それは見た、
見たんですけれど、うん、これはあんまり好きにならな
くて、伊集院さんも爆笑問題の太田さんも大絶賛のアニメなのに、
好きなのはいいと思うんですけど、
でもね、ずっとレンタル中でビデオワンで いまだに俺借りようと思って借り入れてないんだ。
ワンワンであの映画やってたじゃないですか。
映画やってた、
総集編みたいなやつ
なんで、総集編だとなんかつまんなそうだなって思って。
まあでも、まあ、素晴らしいんですけれど、うん、なんつったらいいんだろう、まあ、最終的に泣かせるんだろうなっていうのがもう最初から分かってるんで、なんか、うん、
まあね、でもね、本当単純にさ、あんななんかイライラする一緒にいて面倒くさいタイプの女の子になんでそんな面倒見てるんだこいつはみたいな、でもね、そこで言葉にしたらこうできないような感覚的なとことか微妙なことをそのドラマの場面を通じて、まあありかみたいな、うん、こっちもどんどん説得されちゃうんだよね、うん、
そうです、
そこがね本当に素晴らしかった。
いや、あのアニメは本当良かったなっていう、うん、
そうだね。さて、じゃあ南君の第5位いきましょう。
第5位はバクマンですね。
バクマン俺は見てないよ。
バクマン
5位に入るほどアントマンより上とは、
ですね、バクマンは話的には、まあ、高校生の天才2人が漫画家になるっていうので、
うんうん、
なんでしょう、さすがに高校生で勉強しながら週刊誌やらせるんだったら、うん、編集者はアシスタントも雇わせるべきだし、うん、なんかいろいろあるのにそういったところもしないしっていうので、うんうん、納得はいかないところもいっぱいあるんですけれど、
うん、
まあそれをなんか超えて見せられたっていうか、でやっぱエンディングなんですよね。エンディングにどぎも抜かされて、あのエンディングだけで俺はもうこの5位は、
あ、本当にそれアウターコンプトンのエンディングよりすごかった。
いや、これは見たことないっていう本当に見たことないエンディングですね。あとその何でしょう、何でしたっけ、映写機使ってやるやつって、映写機を使ってなんか白い画面でいろいろ動かす、
うん、
マッピングでしたっけ、
わかんない、
マッピングの中の技術使ってやる映像とかすごい新鮮で、大野仁ってやっぱすごい人なんだなって思いました。すごい楽しかったです、
パクそのうち見ます、ね、
ぜひぜひ、
はい、じゃあ僕の第5位はストレートアウターコンプトンです。
ああ、俺もそれ入ってますね。
じゃあ一緒に後で、
はい、
じゃあ宮城くんの第4位は、
第4位はキングスマンですね。
あ、キングスマン俺も第4位。
ああ、いやすごい良かったですね。
本当これ他なければ全然1位でも全然何も文句ないくらい、
そうですね、
まあ、アクションのね楽しさがね、うん、存分に詰まっててね、
ふざけた感じもありつつ、もう ていうか、あんなに楽しい映画をまた作れるんだ
って いやもう悔やまれるわ。この時期忙しくて1回しか映画館で見れなかったことだよ。
そうですね。うん、なんかでもあんまなんか他の雑誌見ても年間ベストとかにも入ってなかった
ですね。多分ね、キックアスとかで褒めたからこの人いいでしょみたいになってるんだと思う。あ、
全然俺キックアスより好きな気がするな。
あ、まあ、キックアスはね映画館で3回見たからね。
あ、やっぱこの監督の作品は、あ、でもスコット・ピルグリムがあるから。
あ、スコット・ピルグリムもそうだった。
あれ好きじゃなかったですか。
大嫌いだよ。
ですよね。
うん、でもね、X-Men ファーストジェネレーション。
あ、違う、マッシュボーンか。まあ、そうだ、マッシュボーンだ。
マッシュボーンだよ。あれ、スコット・ピルグリム誰だっけ。
あれは、あれです。何でしたっけ。あの人です。あ、
なんだろう。
風で頭がぼーっとしてきた。宇宙人ポールの感じ。
ああ、
宇宙人ポールじゃない。あれはポール。
イギリスの。
イギリスの。誰だっけ、
あのゾンビの撮った人は。
そうです、そうです。
あと、何も出てこない。
何も出てこないですね。
うん、
いや とりあえず今年絶対見逃していけない、去年絶対見逃していけなかった映画の一つ。
そうだね、キングスメン面白かったね。
リスペクトしますよ本当
ね。えマシュー・ゴーンは今後も素晴らしい映画をどんどん撮ってくれることでしょう。
そうですね。
さて、じゃあ南区の第3位は、
第3位はミッション・インポッシブル・ローグネーション。
ローグネーション、まあ面白かったね。
いや今までのシリーズ、
うん、
全体的にこのシリーズって超えてくるじゃないですか、
うん、
いやすごいなと思って、
うん、
最初にトム・クルーズが受けた仕打ちを最後のオチに使うっていうところとかの、う
ん、まあ、俺でもね本当何にも覚えてないですもん。印象になんか水中でゴボゴボやってるところは覚えてるんだけど、あと飛行機に捕まってるのと本当なんかね、見終わって面白かったんだけど、見終わった直後に綺麗に記憶から消えていってしまったような。
ただ知り合いに言われたんですけれど、うん、トム・クルーズが水の中でゴボゴボ言ったのなんだっけって言われたら、うん、なんだっけとしか言えないしっていうのも確かに、う
ん、あれはなんか USB メモリーみたいなの取ろうとしてたんだよね。
なぜそれが水の中にあったんだっけって言ったら、説明できるかって言ったら、ね、多分無理だっていう話。
いやなんか厳重な警備でそこに保管してあるデータなのに、
うん、まあそんな感じで。
そうだからね、さっきさ、あ、まあ、今日はブリッジオブスパイを見た後でこれを収録してるんですけど、うん、予告でジョニー・デップがさ、もうハゲの おじさんの役になったじゃん。
ブラックスキャンダル。
そう、ブラックスキャンダルで、あ、ジョニー・デップはとうとう老け役をやるようになったんだって思ったんだ、でもトム・クルーズは頑張ってさ、青年の役をさ、もう50なのにさ、
若作りで、
そう、体も鍛えてさ、一生懸命やってる、このね、まあ、どっちがいいとか悪いとかじゃないんだけど、
俺的にはでもやっぱりスタントなしでやってるトム・クルーズはえねえなと思って、
うん、そんなどの辺で変わっていくんだろうね。スタローンはもう完全におじいちゃんを受け入れてるじゃん、
いやなんだろうな、
うん、クリードのスタローンなんかね俺はもうスパーリングはできないよって。
でも本当年取ってからあの人このアクションを始めたんで、
トム・クルーズ、
トム・クルーズって割とそんな気がしますね、
そうかな、
割と20代の頃ってそんな
アクション
って普段でそんなで
も、まあ、乗ってるばっかりだもんね、飛行機に。
本当にミッション・インポッシブルの2ぐらいからっていう考えると、
1はその宙吊りになってたよ、1
も。でもそこまで体力いるもんでもないような
気がして
、そうすると考えるとこの15年ぐらいじゃないですか。
そうか、なるほど。
そうすると35ぐらいから始めてこう今のこのアクションの形いってるっていうのは、
もう
逆に考えるとすげえなと思う。
やっぱ体が弱ってきて鍛えたら鍛えすぎて元気になっちゃったんじゃないのかな。
そうなんですかね。なんか、いや本当にすごかったなと思ってアクションは。
じゃあ僕 第3位いきましょう。ナイトクローラーです。
あー、ギレンホール。
そう、これはね、本当にね、嫌な主人公が性格が悪くて、もうギレンホールがね、あれこんな顔だったっけってぐらいもうゲソゲソで、
予告見ただけで、え、ギレンホールってこんな顔だっけ、
ね、もう元の顔が思い出せなくなっちゃって、もともとそんな顔覚えてないんだけど、で性格も超悪くて、でも性格が悪いまんま出世してそのまま終わるっていう見た、
いや話だけ聞いてまだ見れてないんですけれど、
う
ん、
だからね、映画は登場人物の変化を描かなきゃいけないとか、成長を描かなきゃいけないみたいなことをよく聞くんだけど、この映画は全然そうじゃないのにむちゃくちゃ面白いっていう、そう、
変に成り上がっていくような感じ、
まあ、どんどん成り上がりはするんだけど、もう嫌なやつのまんま、ね、余計悪くなってんじゃないかぐらいな。
でなんか流れる BGM がちょっと抜けてるんだけど、うん、あの BGM はあの男の頭の中に流れてる BGM だから、うん、あれ正しいっていう話を歌丸さんがやってる、
ああそっか、まあでもね、すごい映画でしたよ。
あ、これも見ておかない
と、もうね、もう一回ぐらい見たかったんだけど、一回しか見れなかった。さあ、じゃあ南くんの第2位ですね。
第2位はストレートアウターコンプトン
ですね。出ました、俺は第5位です。
あ、いや、もともとそんなにそういうジャンルが好きじゃないのに、ヒップホップとか音楽映画そんなに好きじゃないのに、うん、ここまでなんか熱くなって、うん、
まあ、ギャングだからね、元々ね、
集中して、うん、うわ面白かったって思って、
そう面白かったね、
劇場で衝撃。
まあ本当さ、音楽界を旋風するほどの大スターなんだけど、元々本当にただのチンピラなんだよね。まあドクター・ドレーと、アイスキューブは本当に才能があったんだけど、EGE はもう別に本人もやる気がないのにステージにその間にか立ってたみたいな。
だって最初に麻薬売ってるところから始まるっていう、うん、
あの人結局作詞は1曲ぐらいしたのかな、
したんですか ね、
ねえ、だからなんかラップも別に最初は下手くそだみたいにね、笑われて、お前だけは笑うなみたいな。
それもいいですし、やっぱり、うん、あのデスローレコードに入ったところとか最高に面白かった。
本当チンピラどもがね、毎日パーティーをするために会社を作ったんじゃないかみたいな、よくやってたよあれ、犬連れてきてね、
こんなんで経済が回るんだっていうすごさとか、
うん、
いや、どぎもを抜かせます。
まあ俺もね、出版業に携わって売り上げがヒットがないことにはニッチもサッチもいかない、だけどあの人らはチンピラにもかかわらずヒットが死ぬほどあるから、ああしてね毎日パーティーで過ごせる。
いやー、なんかすごいものを見せられる
ね。
で、あのロドニーキング事件のあの暴動もすごかったです
。ああ、すごかったね。あれも美術がすごかった、演出美術が。
あんな2時間何分の映画が、
2
時間半で、自分がそんなに興味ないことに関しての映画が、まあ、ここまで面白く見れたっていうのはやっぱ幸せでしたね。
なるほど。さあ、それではいよいよ第、あ、俺の2位だ。
あ、そうですね。
俺の第2位は、カンフージャングルです。
ああ。ドニーエン。
ドニーエン映画最高傑作じゃないでしょうかね。
新潟まだやってない。
新潟未公開で、
ま、
これもね、新宿武蔵野館で、最初見に行った時に、途中で寝ちゃったんだ。こりゃいかんって思って、もうその日は見るのやめて、で、後日、まあ、まだやってるかなって不安に駆られながら行ったらまだやってて、2回目でちゃんとコンディションを整えて見ることができた、最後に。したら、まあ、本当に面白くてね、まあ、寝ちゃった時も面白かったんだけど、いや、ここ近年、どの時は少林サッカー以来のカンフー映画の傑作じゃないでしょうか。
あ、それは見ておきたいな。
そう。ね、新潟未公開というね。
そうですね。
まあでもね、最近シネウィンドで、オイラ持ち込み企画で、 ここ六覚えの上映をしませんかって、もう時期が時期ならカンフージャングルも頼みたいぐらいだったんだけど、新潟に果たしてお客が集まるかって言ったら全く自信がないよね。
でもやってほしいですね。
ねえ、
カンフージャングルやるんだったら何でも俺やりますよ、
うん、本当。でももう DVD 出るでしょ
う。まあそうですね、
うん、
最近3ヶ月で出るような感じですもんね。
そう、いやもう面白かったよ、うん、敵がとにかくね憎たらしい、しかもものすごいふてぶてしくてタフなやつで、すごいクレイジーでいいんだ。
トニーエンの現代物カンフーのやつは確かに見ておきたいな、うん、なんか、
まあ、ざっくり説明すると、カンフーの達人を一人ずつ殺して回ってる悪党がいるっていうで逮捕されて刑務所にその時いたドニー・イエンが、俺はそのそいつを知っているっつって警察に協力する形でシャバに出るんだ、でそれで次は狙われるのはあいつだみたいな、その犯人の足取りを追うっていうね。
ちょっとさミステリー要素みたいな、
カンフーの達人が、あの寝技の達人、蹴り技の達人がね
まあなんか少年漫画
っぽくて、そうそうそう、もうストーリーも面白いし、そのアクションももうすごくいい、
いやそれ見たいな、
ぜひぜひ。さあいよいよ下半期、2015年7月から12月の南くんの第1位は何でしょう。
1位はクリードチャンプを継ぐ男
です。俺の、第7位です、ロッキーシリーズ第7作。
いやなんかちょっと今までのロッキーシリーズと次元の違うものを見せられたっていう感じがして。
あ、そう、
すごくないこれ。
あの中盤のさ、試合のワンカットの試合の場面がねあれボクシング映画史上にも残るんじゃないかぐらいの、
なんか
すごい臨場感。
この前ウィークエンドシャッフルで言ってたんですけれど、なんか13回やって11回目のテイクを利用したみたいなと言ってて、いやでもなんでしょう、もう映画館でずっと泣いてたって俺多分初めてじゃないかな。
そこまで感激した。
なんかそのなんでしょう、アポロの奥さんが子供を引き受けて、だけれどあなたはあのアポロの影を追うことはしなくていいのっていう話とか、なんか
里親映画でもある。奥さんとね息子には血のつながりないからね。
ないんですけれど、あこの奥さん立派だ立派だし、そこには進めたくないっていう気持ちもあるし、でもこいつはこいつでっていうので、もうそこの時点で泣いちゃって、でそこからずっともう泣きっぱなしでした、
ね。ああそう、全然泣かなかったよ。
あ、小泉さんロッキー5派ですもんね。
ロッキー5大好き、でこのあのね映画秘宝でコラムを書かせていただいて、でそれでね2と4を見返そうと思ったらもう全部レンタル中で2しか見えなかったんだ。そしたらね2をとにかく監督と主演の人がすごい見てて、2をやるって言ったら本当にね2であった鶏を追いかける場面があったり
ありましたね。
でもね俺はね2って結局その1に比べるとそんなに面白いと思えなくて、なんかね結局さ1のファンの人らが、ロッキーが勝つ場面が見たいっつってロッキーに勝たせろっていう希望を叶えた映画みたいな感じがするんだよね。
まあそうです。
だからねクリードもねなんなら負けた方が良かったんじゃないかなって思った。
でも勝ってもいないですよ、
ね、あそうだっけ、
クリードを最終的に判定で負け
て、あれ判定で負けだっけ、あそっか勝ったと思ってた
判定で負けて、だけれどチャンプの方あの戦いたい人の方からいやお前はこれからも伝説を作れっていう話で、
あ
そこでもうまた涙出てきて、
そうかそうか、だからね4を 見てもう一回見に行こうと思ってたのを試写会で見たから、ちゃんとお金を落としたいなと思って、
いや素晴らしかったなと思って、でまさかそのスタローンがあんな弱々しくなってるシーンを見せられると
ねえ
本当におじいちゃんみたいな感じ
で、しかもね、川島直美みたいにね、ガンと戦う抗がん剤治療を拒むっていうね、で
髪の毛がちゃんと抜けてたりとか、シワがびっしりあったりとか、うんうん、あなんかすげえと思った。
あそこまでおじいちゃんじゃないよね。
いやでも69ですよ。
あ、そっか、70か。うちの母親ってあんま変わんないな。
あでもちょっとボクシングシーンもいいですし、なんかすげえ元気の映画でしたね。
じゃあそういうわけで南君の第1位はクリード、じゃあ小泉の第1位はアントマンです。南君何位だっけ。
俺の8位ですね。
俺ね、まあそんなにね、見てがっかりすることも多いんだけど、ハリウッド製のヒーロー映画はもうね、20代の前半からずっと見続けてるんだ。映画館でほぼ全部見てるんだよ。マーベルも、多分全部見てるし、で見るたんびにまあそこそこだったなみたいな。
それこそロケッティアとかの、
ね、見逃したのね、ウルバリン侍ぐらいじゃないかな。 あれをワウワウで見たん、もういいやみたいな感じになって、ロケッティアも見たしね、キャプテンアメリカも見たし、スパイダーマン、バットマン、 DC やマーベル問わず、もうあれも見たよ。なんだ昔のほら亀のやつ、ミュータント忍者タートルとか、 あれも見たよ。 スーパーマリオとか、そんなくだらないものをね見続けてる俺が、あ見続けてよかったっていうね。ヒーロー映画史上もうほんとね、俺的にはもうベストワンでした。あまあそれこそね、バットマンリターンズとか、最初のバットマンも大傑作だけど、それ以降本当ね、まあファーストジェネレーションとかキックアスとかも良かったんだけど、あれってなんかでも本当人気コミック作品じゃないじゃん。まあでもアントマンは人気コミック作品かどうか分かんないんだけど、一応そのマーベルシリーズの位置づけられてる作品として、まあそれこそほら神様のやつとかさ、
マイティーソー
とか、ハルクのさ、どうしようもないやつとかさ、もう見続けてきた中で、大当たりの大金星がアントマン。なんかもうヒーロー映画で見たかったものを、もう本当なんかね、頑張って寄せたリアリズムと、ストーリーの面白さとキャラの良さ、もう全部がっちりもう噛み合ってる感じの、すごい面白かった。これもね、ただ一つ後悔するのは、その時期忙しくて映画館で一回しか見れなかったことで、今いろいろ場面が良かったみたいな話をしたいのに結構忘れちゃった。
アントマンな、アリがそのままでかいまま家にペットとしているっていうのは
可愛かったね。
ちょっと気持ち悪くないと思って。
主人公がね、なんか失業者っていうのもね、グッとくるしね。
しかもあれでしょ、あれがすごいなと思ったのが、今の旦那と、元の旦那が一緒のテーブルで飯食ってるっていう終わり方がすげえなと思って。
いいね、別れて暮らす娘ともね、たまに会うことができて本当に羨ましい。
なかなかなエンディングでしたね。アントマンはでも本当に面白かった、
ね。面白かった。もう一回見たいな。南君の何位だっけ？
これ8位です、ね。
ああ、割と低い。
いやでも好きですよ。そんなに悪くはないと思います。
それでは
失礼します。
また皆さんさようなら。失礼します。